Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1874回、6月7日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
雨だよ、雨。
ちゅう、風も強いよ。
結構風もありますね。だけど梅雨にはならなかった。今日東海関東甲信北陸東北南部、ここが今日梅雨入りだそうですよ。
それって日本、西日本避けたってこと？
そうですね。九州北部と四国、中国、近畿を飛ばして向こうが梅雨入りしちゃいました。関東甲信と東海はほぼ平年と同時期、北陸東北南部は5日ほど早い梅雨入りだそうですよ。
早いんだね。
うん、早いですね。まあ、西日本残ったとこはまだこの先ちょっと晴れ間があるみたいでね、どうも梅雨入り宣言を今日はしなかったらしいです。例年だともう大体入っとらないかもしれないね。
いやー、でもなんかね、もう梅雨みたいなもんじゃ、めちゃめちゃねちゃねちゃして
ねちゃねちゃ。うん、確かに湿度高かったもんな今日は。
うん。
はい、スキちゃん、今日も一汗かいてきましたけど、痩せた感じ？
お腹が少し、お腹周りがちょっとすっきりした感じがする、自分で。
3センチ小さくなっていってた
よな。お腹周りね。
うん。
うん。
さらによ
くその私がプニュプニュしとって気持ちがいいとか言って出会うと触りまくる人がおるんだけど、
うん、
その人が、あれあれあれとかって言うけど、どうしたって、あれなんかぽいぽいしてないこうやって言って、なんか雪ちょっとすっきりしたかな、出した出したとこうやって言ってくれたっけ、嬉しかったんですけどね。
それで安心して爆食いする。
食べない食べない。もうなんかね、カーブスに、なんであなたは来てるのって みたいなスタイルのいい人もおさるん、やっぱり。
うん、
だけどそういう人見てると刺激になるよね。うん。
これを目標にしてやろうって、
なんかちょっと悔しい感じ。その細いおばちゃん同士が、あれあんた細いのになんで来るんとかって言い合ってるのがすごい嫌味に聞こえてから、カチンカチン来とる。 黙っとけって、なんかそうやって言いながら私のことどうやって思って見てんだろうとかって思ってから腹が立ってくるけ
それ余計ストレスがたまるんだな
そうだね、そうだね、でも無になってやるけいい
あうちゃん、まれみさん、こんばんは。
こんばんは。
本日熊谷は梅雨というより豪雨でした。
あ、結構降ったんだね。
そうだね。
え、今日は全国的に結構雨強かったの？
あ、西から雨はだんだんだんだん今東の方へ向かって移動してるはずですけどね。
あ、そう。
だから広島とか島根県の西の山の中の方か、なんか避難勧告、避難勧告が出てたな、広島か。
なんか吉賀町とかいうとこ？
吉賀町は警報が出とったな、大雨警報が。
まあ、
今はもう雨止んじゃってますけどね。
止んじゃってる、止んじゃってるっていうか、そんな残念そうに言わんで、もう困る困るそんな降られたら
今雨は紀伊半島、それから浜松、静岡、富山、富山の方真っ赤っかだな。あと福島とか。あら、月ちゃんコラボは終了しちゃったよ。どうしたんだい。福島、新潟あたりが今雨雲がいる感じですね。はい、あとは九州も今んとこ雨がない。沖縄が若干かかってるかかかってないかって感じかな。おかえり。
あれ、なんで
なんでって、スキちゃんコラボ終了しましたって出たよ。
勝手に切れたよ、喋っとった、ずっと。
うっそん
本当
切れてますせで出雲は明日まだちょっと雨は残るみたいですけどね、午前中は。まあ暑い日がずっと続いてたんで骨休めってとこかな
うん、でも湿度高いと嫌だね、なんぼ気温低くても。
まあね。のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
みよなりくんもこんばんは。
あ、こんばんは。
のぶすみさん、山口県は九州北部なのね。
そうなんよ。
そうなんですよ、
最近そういう扱い、ね、なんでなん。
最近というかずっと昔からだと思うけどな、
ね、え、中国語圏って言うよ。でも、
あ、でも山口県は福岡管区気象台のテリトリーになってるみたいですよ。
テリトリーって縄張りか
縄張り、縄張り
不思議だね。
山口を除く中国4県が広島管区気象台のテリトリー
エリアでしょ、エリア
エリア
なんでなんだろう、不思議だか
確かにね。リミちゃん、おさんぽさん、こんばんは。
こんばんは。
まあ梅雨に入った地域の皆さんはジメジメと戦ってね。
あれ、今日雨降ってないとこもしあるんだったら、今日 ISS めっちゃ明るく見えるんだけど、残念ながらこっち見えんでね。
島根は無理だな。
今日マイナス 3.9 等級だからすごく明るく見えるんだよ。
そうだね。
見える人見て、誰かおる？見える人、
見える人いるかな。時間は何時ぐらいだったっけ。
8時6分こちら辺で。
ISS、 そうだね、8時6分だね。もし星が見えるようなとこに 住んでいらっしゃる方はぜひ、収録の真っ最中だと思いますが、8時6分だと
今日天気いいとかあんのかな。
いやー、全国的に雲はかかって
たじ
ゃないのかな、
ね、今日ダメだね。うん、ダメそう、ダメそう、そうか。じゃあしょうがないね、こんないい日にね。腹立たしい
誰だ雨女は。
なんで男だ、あ、なんで男だじゃない誰だ雨男、
誰だ雨女は
雨男
はい、てなとこで今週最後の空豆 IT ニュース行ってみますよ。
はい、東京も雨で見えないんですね、あうちゃん。
あー、ダメだろうな
はぁ、
はい、それではまず最初は鉄ネタからいきますよ。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海と JR 西日本 EX アプリで新幹線の遅延情報をプッシュ通知という記事が上がってました。 JR 東海と JR 西日本は東海道山陽新幹線のネット予約&チケットレス乗車サービスである EX サービス、いや、X サービスだ。X サービスのアプリ利用者を対象に列車の遅延等が発生した際の新たなサービスを6月22日から開始しますということで、もうちょっと先ですね、スタートは。新サービスでは X アプリで当日の列車を予約するとプッシュ通知で列車の遅延情報等を受け取ることが可能です。またエクスプレス予約会員向けに列車に大幅な遅れが発生した際に所定発車時刻後の列車も X アプリで予約できるサービスを試験的に提供しますということで、これはエクスプレス予約、のカードがないとダメなのかな、基本的には。新幹線にチケットレスで乗るためのカード、これをも、うん、スイカみたいなカード、新幹線専用の、それを持ってないとダメなのかなという気がしますけどね。エクスプレス予約用のあ、でもスマート EX ってのがあるから、スマート EX ってのはアプリ上でチケット発券できるんだっけかな。まあ、あの JR が出してるアプリ、 JR 九州アプリとか JR 西日本アプリとか、ああいうやつでも設定しておくと新幹線に遅れが出た時にはプッシュ通知してくれますけども、このX サービスX アプリでチケット買うと、その買った列車ピンポイントで遅れが出た時にどうも通知をしてくれるサービスってことみたいですね。まあ新幹線が走ってるような沿線にお住まいの方ぐらいかな、役に立ちそうなのは。
何、はい、どういうこと、
ま、ん、いや、しょっちゅう新幹線に乗るような人だと便利じゃないのかなって気がしますけどね。
結構新幹線通ってるとこ多いの、あの、いけんよ、私らを基準にしたらおかしなことになるけ。
昨日の新聞だったかな、こっちのローカルの新聞だったけど、山陰新幹線のなんか計画がどうのこうのって新聞に載ってたぞ。
それ昔から言うとるよ
確かにね、
大丈夫だ、私らが生きとる間にはならんけ
まあ、高規格の新幹線は絶対通らないだろうな。
まあ、GO2 は通らんだろうな。 ってきて
ない。あ、電気が来てないもんな。
はいはい、そっからだね。いつもよりこっちはそれからだ。
まず河川引っ張るところから始めないと。
はいはい、そうだそうだ。そうだそうだ。悪かったな、汽車だよ汽車。汽車汽車、出っ歩出っ歩だよ。
ジミーちゃん薄曇りになれば見えるかも。薄曇りになりそう。
雨降ってないの、滋賀は。
降ってない？
え、降ってない？はてな。
はてな。お散歩さん、今は普通のカードでも会員になれるし、専用カードの代わりにスイカ乗車できます。え、新幹線スイカで乗れるの？そうなの。私は10年以上前から会員です。ディーゼルの新幹線。いや、かまいそうだな。
え、そんなあるの？
ないないない。ジミちゃん、近くに新幹線は走ってるけど、駅までは遠い。
贅沢だ。
贅沢もの。
見
えるんじゃん。
見ようと思ったらね。
そうだそうだ。はい、それでは次の記事いきますよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。 MacOS カタリーナのサイドカーは2015年以降発売の一部 Mac でのみ利用可能かという記事が上がってました。先日発表された MacOS カタリーナには iPad を Mac の外部ディスプレイとして利用可能になる新機能サイドカーが搭載されていますが、同機能をサポートする Mac の詳細が明らかになりましたということですね。サイドカー利用可能な Mac は下記の通りということで、 iMac 27インチレイト2015以降、 MacBook Pro 2016以降、 MacBook Air 2018、MacBook Early 2016以降、 Mac Pro の2019、そして Mac Mini の2018ということだそうですね。ただしこれは、Apple の公式発表ではないということですけども、正式には、リリースされた時に対象がもしかしたら変わる可能性があるかもしれませんってことですね。スキちゃんの持ってる MacBook Air はダメってことだね。
アウトですね。
いや、僕の MacBook Pro がギリ。
そもそも iPad がないもん。サイドカーもサードカーも何も。
そうだよな。iPad もある程度新しくなったらダメだよな。
iPad はみちゃんのなんか iPad 2だったっけ、今私のとこあるの。
そうだね、 iPad 2だね。
だって iPad 見にくれないんだもん。
あー、いやいや、
1万円だって言いよった。1万円だって払え1万円って言われたっけ。
買うって言った後に一旦停止で罰金払ったからどうするんだろうと思って
余計なお世話だわ。プン
罰金で飛んだかなって気がしたり
罰金突手
罰金突手だろおもろいおもろい。
あー、お気遣いありがとうございます。するなする。
いや、いつでも持っていくよ。
1万円は出世払いにしようや。違う、1000円の10回払いにして。
1000円の10回払い？
じゃあ500円の20回払い。じゃあ2000円の5回払いにしようや。大きく負けて。じゃあ2000円の6回払い。あの、金利。
そぼったくりじゃん。
2000円金利ってすごいよね。
確かに。あら、またスキちゃん切れた。今日スキちゃんとこ不安定だな。 プリが落ちるのか回線の問題なのか、うん、なんだろう、何かがありそうだぞ。米井くん、山陰新幹線早期実現を。その前に高速道路が先だろうね、多分。山陰道が。お散歩さん、車内はスイカじゃないけど、個人識別カードとしてスイカを使う仕組みです。もちろん iPhone や Apple Watch でも乗れます。えらい、今日調子が悪いね。
この間も消えたって、途中から Wi-Fi 接続したらいい感じだったのに、今日は最初から Wi-Fi 繋げてたんですよ。でもなんか切れるから今 Wi-Fi 切りました。意味がどうしたらいいのか分かんないですね。
たまたま良かったんか、この間は。
分からん、雨降る系かな。
泉ちゃん、弥生県ナウ、ご飯食べてきます。
いいなぁ。
これ有名なお店？弥生県って。
違うよ。チェーン店じゃないだろ。
違うのかな。
聞いたことない。
お散歩さん、うちの iMac アウトじゃん。まあ、外部モニターついてるから別にいらない。MacBook Pro は2016だから大丈夫かな。iPad もプロじゃないとダメって話出てない？どうなんだろうね。ミニがいけるかどうか。いけそうな気はするけどな。ある程度新しい iPad であれば。はい。それでは次の記事でーす。こちらギズモードジャパンにあった記事です。 iPad の Mac サブ画面機能サイドカーは仮想タッチバーに対応、 Mac 側が非搭載でも動作という記事が上がってました。先日 Apple の開発者向け会議 WWDC19 で正式に発表された次期 MacOS カタリーナで iPad サブディスプレイ化機能ことサイドカーサードパーティー製アプリを導入せずとも iPad を有線および無線で接続すれば Mac の追加ディスプレイにできるという機能が公式に紹介されましたと。で、このサイドカー多機能だということでね、開発者向けに配布された iPadOS ベータ版にてこのサイドカー機能によりタッチバー非搭載のMac でも iPad 側の画面でタッチバーに相当するコントロールパネルが利用できることが明らかとなりましたということで。
コントロールバーだよ。
コントロールバー。
コントロールパネルじゃなくて。
あ、コントロールバー。はい、ということでタッチバーがついてない Mac でも iPad 上ではタッチバーが表示されるということらしいですね。でもタッチバーね、あんまし使わないな。
ついてるんだっけ？
ついてるよ。逆にタッチバーじゃない方が便利って時あるんだよな。ATOC で文字入力しててカタカナに変換したいときにタッチバーじゃなかったらファンクション7を押すといいんだけど、ファンクション7が出てこないから変換でカタカナ文字に変えなきゃいけないよね。あれがちょっとめんどくさい。
うん、めんどくさいんだね。そうなんだね、
うん、あんまりタッチバーはタッチバー有効に使う方法ってあるのかな。はい、散歩さん、ミニでは画面が小さいので外付けモニターにする効果は少ないと思うけど、ああ、外付けモニターは というよりは液タブの代わりに使えるぐらいかな。もう僕も有効活用できるように思えないけどねiPad mini では。はい、それでは次の記事です。こちらキナキナさんの方にあった記事です。 iOS 13では絵文字キーボードが素早くアクセス可能に。絵文字キーが言語切り替えキーから分離という記事が上がってました。 iOS 13ではキーボードにも改良が加えられており、英語入力時にスワイプ操作でタイピングできるクイックパスタイピングが利用可能になっていますが、他にも絵文字キーが言語切り替えキーと分離され別々になっていることが分かりましたということで、iOS 12までは絵文字入力をする際言語切り替えキーをタップして絵文字キーボードを表示させる必要がありましたが、 iOS 13では上記画像のようにスペースキーと数字キーとの間に新たに絵文字キーが用意されており、このキーをタップすることでいつでも絵文字キーボードに素早くアクセス可能になっていますということで。
へ
え。今までだとあの左下の地球みたいなやつ、
うん、
あれを押してこうキーボードを切り替えてやるとそのうち絵文字が出てきよったけど、スペースキーの左側に絵文字マークがあってこれを押すことで一発で絵文字のキーボードに切り替えられるそうですよ。
なんかもういいんだけど、そうじゃなくてもう今そのこの記事の写真の中で上に写真とかアプリとかの、うん、あのアイコンがこう並んどる、まるでそのマックで言えばタッチバーみたいなのがあるじゃん今 iPhone にも、
うんうんうん、
あん中に入れてくれてもいいのになって思った。まあいいですけど、
あなるほど、
ね、これすごいこのタッチバーみたいなやつ便利だよね。私結構いいなと思って使ってる。
スタンプとか一発呼び出せるもんな。
これでもあれだよね、メッセ LINE でもそうだっけ、 LINE でなんか打つ時もそうだっけ、出てくるっけ、出てこないよね。
LINE の時は出てこないです。出てこない、ね、ただし iOS13 からはもしかしたら出るかもしれない。あのウェイボーにスタンプが送れるっていう話だったからね。だからもしかしたら LINE とか Twitter でもスタンプが貼り付けができるかもしれない。 Twitter は無理かな、 LINE はもしかしたらできるかもしれないよ。 iMessage 用のスタンプを LINE 上に貼り付けることがね。ただこの英語キーボードで日本語入力することって少ないでしょ。
まあパソコンみたいにねしないよね、
うん、iPhone の場合はどっちかというとフリック入力の方が多いじゃない。
うん、
フリック入力の時はどうなってたっけ。ああフリック入力の時もやっぱり絵文字はこの時にも絵文字用の専用キーが出てくるのかな、フリックキーの中に。フリックにも入れてほしいよな、この絵文字キー。
どこに入れるんでも。
入れるんだったら、あの ABC、赤さと穴と、アルファベットと数字、3つ切り替えるじゃん。ここの、うん、どっか下の方に絵文字マーク
入るか。
このあいうえおとかっていうのがあいうが結構大きなスペース使ってるじゃん、 2つ分キーボード。
あいう、
あいうとか ABC とか星123っていうのが左下にあるでしょ、
うんうんうん、
これが2つ分のスペース取ってるからこれ半分に分けて 絵文字をつけてもらう。
半分にしたら、あ、言うは入れられんくなるんじゃない、あーしか、まあだけでもいいけど
、はい、フリックキーボードはどうなるのかなって感じですね。
この改行が2つ分大きいけ、改行半分でもいいかもね。
あー、まあそれでもいいかもね。
でもなんか左側に絵文字がめんどくさいな、うん、まあごめん、いいよ。
ノレムさん、コントロールシフト K でカタカナにしている、A とか、あ、そうか、ショートカット使えばいいのか。ショートカット覚えてないからな。
何？どういうこと？
Mac でね。
あ、
Mac のキーボードで打ち込んだ時に全部をカタカナにしたい時にね、ファンクションキーがあるとファンクション7を押すとカタカナに変わってくれるんだけども、代わりにコントロールシフト K でカタカナにできるよーんって。
よく覚えられるよね、そういうの、そのなんか方程式みたいなの私無理
無理
無理、覚えられない。
はい、それでは次、こちら iPhone マニアさんの方にあった記事です。 Find My アプリがオフラインで機能するには2台の Apple 端末が必要という記事が上がってました。 iOS13 と macOS10.15 カタリーナでは iPhone を探すと友達を探すアプリが Find My アプリへと統合されます。同アプリは Wi-Fi やセルラーネットワークに接続していなくても機能するとされていますが、 Apple がこの仕組みについて、アメリカのメディアワイヤードに詳しく説明していますということですね。ネットにつながってる状態であれば iPhone を探すとかで、自分のiPhone がどっか行っちゃったって時に Mac とか iPad で探すことができるんだけども、秋にリリースされる OS では、これがオフライン状態でも見つけることができるということらしい。
充電なくなってとか、
うん、まあ充電なくなっててもいいのかもしれないな。で、このオフラインで機能させるには2台の Apple デバイスが必要ということですね。重要なのは Find My をオフラインで機能させるには最低でも2台の Apple デバイスが必要ということです。つまり iPhone、iPad、Mac、iPod Touch のうちいずれか2台を所有している必要がありますと。で、仕組みとしてはまず Apple デバイスで Find My アプリを設定を行いますと。アプリは秘密鍵を生成し、この鍵がエンドトゥエンドの暗号化通信によってデバイス間でのみ共有されます。各デバイスは同時に公開鍵も生成します。他の公開鍵暗号設定と同様に、この公開鍵もデータの暗号化に用いられ、全ての Apple デバイスに保護されます。これがビーコンとなり Bluetooth 経由で近くのデバイスへ発信されますと。
日本語で説明してくれる？
頭の中がこんがらがってる頭の中がこんがらがってるぞ。要はこれはでも最後にいたとこの情報を iCloud で共有化するっていうことなんだろうな。ってことはもし iPhone 電源が切れて、切れたまんま移動させられたらもう追っかけられないってことやな。
いや、電源切られたらっていうのはだっけ、オフラインってことでしょそれ。
うん、オフライン、
オフラインでもある場所が分かるようになるっていう意味じゃないんこれは。よく分からんけど、そのオフラインでも居場所ありかが分かるようにするためには、なんかそのアップルのデバイスが2つ必要で、その何2つのデバイス同士をなんかつなげる鍵作ってどんどんこうじゃないの。
仮に誰かが MacBook を盗んだとします。犯人が MacBook をオフラインにして持ち歩いても、公開鍵は Bluetooth 経由で発信されています。犯人の近くにいる赤の他人の iPhone がそのビーコン信号を拾い位置を確認、 MacBook から得た情報鍵を使って位置情報データを暗号化します。あ、ってことは MacBook をオフラインにして持ち歩く、でも MacBook は電源が入ってる状態ってことだよな。 Bluetooth のビーコンを発信し続けるってことは、だから電源切られたらダメなんじゃないこれ。あくまでも電源入れた状態で蓋を閉めた状態、
スリープ状態。でもオフラインって電源切るってことじゃないの？
オフラインっていうのはネットにつながってないってことよ。
それは電源切ってもそうじゃないの？
でも電源切ったら Bluetooth の信号は出せないんじゃない？
じゃあ意味ないじゃんか。
ダメじゃん。まあ、これを盗んだ犯人が Mac の電源を入れた時にはまたこの Bluetooth の信号を出すから、それで見つけることができるってことかな。
電源入れるかな。
だって電源入れない Mac 盗まないだろ。
いやでも、Mac 普通パスワードないと入れんようにせん。
ああ、パスワード。
思ったら盗んでも使い物にならんじゃない。だったら電源入れずにそのまま売り飛ばしてしまうじゃない。
売り飛ばしても今度買った人が電源入れる件どこにあるか分かるんだな。いつかは見つかるってことだね。
でも電源切ったらダメっていうのかな。電源切っても大丈夫っていう意味じゃないん？オフラインって
電源切るってことは Mac は何もしないってことだからな。ここで言うオフラインっていうのは、まあ、例えば Mac の場合だと Wi-Fi を切るっていう意味だと思うけどな。 iPhone だと機内モードにするとか、そういう意味のオフラインだとは思うんだけどな。
午後8時になりました。
お散歩さん、エイトクのショートカットもデフォルトのファンクションもショートカットも窓と同じですよね。お散歩さん、電源切れてるとダメ。オフラインというのはネットとつながっていないという意味だと思う。記事を見る限り Bluetooth で通信できるネットにつながっている Apple 製品が近くにないといけないと。丸山さん、要は2台が暗号でつながるだけ。お散歩さん、最後にいた場所の情報は今でもわかるよ。あ、これはそうですね、今でもわかりますね。2台つなぐ必要があるというのはセキュリティ上どこからでも検索できるという状況は良くないから。まあ要は電源入れた時点でどっかに Bluetooth 受信できる Apple デバイスが、第三者の Apple デバイスがあればその信号を iCloud 経由かどっかで確認することができるっていう意味なんですよね。試してみないと分かんないねこれ。
面白い、盗んでみようや。みっちゃんの、
はい、月ちゃんの MacBook や
を、いや、谷様の、盗んだら犯罪だもん。
僕のはいいの？
いいでしょ、だって鹿は知ってるもん同士じゃん。
僕の、月ちゃんの MacBook やも知ってるもん同士じゃん。
ダメ。
はい、それでは次 iPhone マニアにあったきりです。 iOS13 では iPhone が充電パターンを学習しバッテリーの劣化を抑制するという記事が上がってました。 iOS13 にはユーザーの充電パターンを学習し充電を細かくコントロールすることでバッテリー寿命を伸ばすことができる最適化充電機能が追加されますと。iOS13 には iPhone などの充電状態を制御することでバッテリーの劣化を抑える最適化充電というオプションが追加されます。最適化充電は設定アプリのバッテリーメニュー内に追加されておりオフにすることも可能です。この機能について iPhone がユーザーの充電パターンを学習しバッテリー残量が 80% を超えるとユーザーが使用するまで充電を停止すると説明がありますと。100% 充電ができないってことか。これはオンにすると例えば iPhone を夜寝ている間に充電することが多いユーザーならiPhone は 80% まですぐに充電され、ユーザーが目覚める時間帯まで充電を停止した後、残り 20% が充電されるというパターンで充電されます。
どういう意味？どういう意味？何ですか
?iPhone は充電してやって、寝てる間に充電しようとすると 80% までは充電されると。で 80% になると一旦充電を止めてで目覚めたら残り 20% が充電される。
えどうやって iPhone はもあの持ち主さんが起きたことを知るわけ？
睡眠をトラッキングするアプリがあるじゃない。
うん、トラッキング追跡
オートスリープとかあれってマイクとかで物音ガサガサとかまあいびきも記録してくれるけどああいうので起きたっていうのを認識したらそこからまた充電を始めるんじゃない。それか iPhone を動かすとか。
怖い怖い。でもさ起きてすぐに出かける人、うん、20% 間に合わんのじゃん。
そんな人はいねえだろ。
僕は目が覚めてふって起きたらシュンとか言って 20% 高速充電してくれるんだけどさ。
スギちゃん目が覚めてから顔塗らないけんし朝ごはんも食べないけんしなんだかんだしてる間に 100% まで持っていってくれるんじゃない。
え、あの 100% になってからずっと充電しっぱなしって劣化しやすいってことなの？
あのそうそうバッテリー 100% まで充電すると持ち悪くなるらしいよ。
で毎晩それしとるんじゃん今。
そうそうそうそう。
なんで今さらそんなことを言うのこのアップルさん。もっと早くしようや。
あここ書いてあるわ。生活が不規則な方などこの機能を使いたくないユーザーはオプションをオフにすることができますって。
あ、オプションオンオフできるんだ。
そうそうそうそう。だから今まで通りとにかく 100% ずっとケーブル抜くまで充電をし続けるっていうやり方とあとこれ学習してその 80% 一旦止めて出かけるまでに 100% に持っていくというやり方と選ぶことはできるみたいですよ。
それは何ナイトモードというか例えばその昼間に使いすぎて充電しながらおることがあるじゃん。
うんうんうん、うん、
それはどうなの？ 80% で止められるの？
寝てないから 100% までいくんじゃない？
え、もしそれ電車で移動中に充電しながら寝とったって 80% で止まるの？
電車止めればいいじゃん。
私 80% とかになったら嫌なん充電したくなるんよ休みの日とか。それすぐ刺すんだ。してくれんってこと？その刺して寝たら
どうなんだろう。
ちゃんと調べようや。爪は前だよ、兄さん。
お散歩さん 100% 充電になっている時間を少しでも短くするのがいいってことかな。起きたことを知るんじゃなくて、いつもの活動パターンを学習して、起きる時間を予測して、起きる少し前に残りの充電をするってことじゃない？規則正しい生活を送ってないとダメってことやな。ゆないくん、バッテリー持ち歩くは考えられてないと思う。ついでに充電学習の
来る。え、その前の岩成君読まんの？
エクスペリアについてる。エクスペリアにもついてるけど、今一つ。
すごいね、エクスペリアってもうそんな進んでんじゃん、 iPhone より。
みたいだね。まあこれもリリースされてみないと実際にどうなのかわかんないよね、やってみないと。
いつもね、充電器外す時間ってバラバラな人どうなるんだろうね。 iPhone がもうパニックを起こす。私なんか気まぐれだもん、うん。
だからそういう生活が乱れてる人はダメなんじゃない？外して
た。その乱れてるというか、言う言い方なんかちょっとカチッときたな。
カチッて今音がしたわ。はい、それでは次の記事は iPod Love さんの方にあった記事です。 PayPay 最大 20% 還元キャンペーン、7月は飲食店とスーパーマーケットが対象、かっこランチタイム限定という記事が上がってました。PayPay で払うと最大 20% 還元になるワクワク PayPay。 7月のキャンペーンは飲食店やスーパーが対象になりますということはそうですね。ただし時間帯が決まってて、11時から14時まで使えねえじゃん。
どこで使おうと思ってんの？
いやいや、これ還元しようとしても普通の人は、あ、そうか、お昼を食べに出る人はそこでペイペイで支払いすれば対象になるのか。スーパー飲食店ってことは、ペイペイユーザーの方は最大 10%、 付与の上限は1回1000円、7月の1日から31日までの期間の間で3万円が上限となります。そしてソフトバンクユーザー、 Y モバイルユーザー、ヤフープレミアム会員は1回の付与上限が2000円、期間中の上限は3万円ですということで、2000円丸々もらおうとすると 20% 付与1万円、うん、1回1万円分ランチ食べたら2000円戻ってくる。
ちょうどまでどんなランチ？
ランチ？
どこのホテル、どこの5つ星で食べようと思ったの？
どんなランチ？そんなランチ食うやつはいねえだろう。
これどこのお店なん？
ペイペイが使えるお店。
あ、ペイペイ使えるとこだったらどこでもいいだ。
対象となる店舗は飲食店またはスーパーマーケットとして登録されているペイペイ加盟店ってことはそうですね。
あのこの間私が連れてってあげたあの出雲のお好み焼き屋さん、ペイペイあったっけ？
あ、使えたね、あそこ。
うん、じゃああそこも行けるってことか。
そうですね、ただしお昼だけだけどね。
うん、あんまこちらへんペイペイ使えるお店ないもんな。
で、この還元とは別に通常ユーザーは20分の1、ソフトバンク系ユーザーは10分の1の確率で1000円戻ってくるキャンペーンも行われますと。なのでソフトバンク系ユーザーが1回の支払いで5000円未満の決済にするのが最もお得になりますということだそうですね。 10分の1か。
え、1000円だったら、1000円のランチだったらどうなの。
1000円のランチだったら200円。
あ、1000円のランチで1000円はないんだね。 20% だけ。
あと10分の1の確率で1000円もらえるキャンペーンがあるんでってことだね。はい、ということで、まあ外でお昼を食べるスキちゃんにはいいのかもしれないな。
ただペイペイの払いがないよね。
勧誘するだ、勧誘ペイペイ入れようって。
はいどうって、
はいどうって
あのよく行くお店のマスターに言うてみます。
はい、そしてもう一つペイペイ絡みです。 iPhone マニアにあった記事です。ソフトバンク長期継続特典を期間限定 T ポイントからペイペイボーナスに変更という記事が上がってました。ソフトバンクは6月4日利用期間や利用金額に応じて提供する長期継続特典の特典を2019年8月29日以降従来の固定期間固定 T ポイントからペイペイボーナスに変更すると発表しました。ソフトバンクは長期継続特典で受け取ったペイペイボーナスは携帯電話料金の支払いに使うことができると案内をしていますということですね。はい、これなんか案内が来てるってスキちゃんなんか言ってたよな。
うん、来てますよ。
メールが来てた。
メールが来ました。
メールが来てたか。
え、見たも来てるでしょ。
あ、まだそのメール確認してない。多分来てると思うけど。
ソフトバンクユーザーでしょ。
ソフトバンクユーザーだよ。
なんかあのヤフーショッピングもそれこそなんかペイペイすごいやたらね買い物をする注文をすると。ペイペイ残高が出てくるようになって、これを使え使え使えってすごいしつこいんよ。まあ、うっとうしいなと思って使ってないけど。
なぜ使わないの？
なんかあのポイントが 10% なんかよくわからんけど、なんか、うん、なんかなんか使ったらもったいないような気がして使ってない。
そうなのね。ということでソフトバンクユーザーの方は T ポイントがペイペイに変わっちゃうよということですね。はい、それでは次の記事ですが、携帯ウォッチにあった記事です。 LINEPay 6月10日から送金最大20倍キャンペーンを開催という記事が上がってました。LINEPay 株式会社は6月10日から LINE でつながる友達に送金することで送った額の最大20倍のキャッシュバックキャンペーンを開催します。キャンペーン期間は6月の22日からということはそうですね。期間中に LINE の送金機能を利用して LINE 友達に残高もしくは LINEPay ボーナスのどちらかを送ると1回に送った金額により1等から4等の抽選に自動的にエントリーされます。5000円以上送金することで1等10万円相当、1000円以上で2等500円ん？待て待て待て、5000円以上送金することで1等が10万円相当、1000円以上で2等500円。え、どういうこと？なんかこれ文章おかしいぞ。1000円以上で2等500円以上で3等、100円以上で4等へのエントリーか、そういう意味か。同じ友達に複数回送金した場合くじがもらえるのは1度目の送金のみとなりますということで、1 当の10万円相当を狙うには5000円以上送金しないとダメってことだね。これ
なんかね、1000円以上送るとさっき2等って書いてあったでしょ。1000円以上送ると2等2万円相当、500円分以上送ると3等の1万円相当、100円以上送ると4等の2000円相当だって。
5000円以上送ったら1等から4等まで全部一応抽選対象になるってことだね。
でもなんかよくわからんね。
100円以上送ると4等の2000円が当たるかもよってことか。
そういうことだね。
でもこれ当たる確率はどうなってるんだ。当たる確率とか出てないよなこれ。ちなみに当選額は送ったユーザーと受け取ったユーザーで山分けだそうですね。半分ずつだから5000円送ってもし1等が当たっても手元に戻ってくるのは5万円。
上等じゃん。
まあね。でもこの1等が当たる確率ってどれぐらいなんだろう。
どれぐらいなんだろうって知らんよ。
そこ大体オープンにしとかないとダメなんじゃないのって気がするけどな。一体一等当たる人が何人いるのかってのぐらいは分かんないとな。宝くじみたいにのような気がするけど、いかがなもんでしょうか。けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
岩成くん5000円分ちょうだい。僕もちょうだい。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 Google マップ上で地震や台風の詳細情報が確認できるようにという記事が上がってました。Google は Google マップの SOS アラートに地震や台風の災害状況を案内する新機能を追加しました。また災害状況に応じたナビゲーション警告システムを追加しますと。SOS アラートは災害発生時に Google 検索、Google マップに災害の状況や緊急情報を表示するサービスです。今回のアップデートにより Google マップ上で台風の予想進路を確認できるようになるほか、地震の震源地や揺れの大きさを示したシェイクマップが表示されるようになります。インドでは台風と地震の情報に加えて洪水情報も提供されます。これらの機能は今後数週間のうちに Android、iOS、Web 版で利用できるようになると。でこのほか経路検索時に災害の影響を受けていると思われる場合、警告を表示するほか、災害エリアを迂回するルートを提案する機能が近日中に提供される予定ということだそうですよ。 Google マップで台風とか地震情報を表示させることができますと。あと災害とかで道路、Google マップでね。あと災害で例えば道路が寸断されているとかっていう情報をもとに迂回ルートを提案してくれるという機能も追加されますと。用意どんで提供されるわけじゃなくて、今後数週間のうちに、順次提供していきますということのようですね。
Google マップってアプリでしたっけ？
うん、アプリ。 Google マップアプリ。 Google マップは入ってるでしょ。
どうだっけ、使ったことがこれか。あ、普段使わないんで、あの自分の位置情報出るやつですよね、立ち上げ
て。ああ、もちろん位置情報も出ますね。
使う？私あんま使わないの。どういう時に使うの？
この間の収録の時も言ったけど、あんまり使わないな。
その周辺の知らないところに行って、
うん、
周辺のスポットで例えばラーメン屋さんあるかなとかって探す時？
そういう時はそのラーメン屋さんで検索かけて、そこで、あ、まあ、Google で検索して地図を表示させたら Google マップが立ち上がるか。
いや、私今知ったんだけど、今 Google マップのアプリ立ち上げたらさ、うん、あのなんか下に周辺でなんか探すってホテルとかラーメン屋とかあって、今ラーメン屋さんタップしたら近くのラーメン屋さんがいっぱい出てきたよ。こんな機能あったんだ。
あ、それはあったと思うよ。いつからあったかって言われると困るけどな。
便利、こんなあったんだね、知らんかった
はい、それでは最後の記事ですけども、こちらも携帯ウォッチの記事です。ヤフーカーナビが駐車場予約に対応、パーキングシェアと連携という記事が上がってました。ソフトバンクはパーキングシェアリングサービスブルースマートパーキングとヤフーが提供するヤフーカーナビの連携を強化しました。従来からブルースマートパーキングアプリ内で目的の駐車場までヤフーカーナビを使ったナビゲーションを行っていましたが、今回の連携強化によりヤフーカーナビアプリ内で、このブルースマートパーキングに登録されている駐車場の検索、予約、ナビゲーションが行えるようになりますと。今回の提携強化によりヤフーカーナビのユーザーはカーナビ利用から駐車場の予約を一つのアプリで完了できるようになり、利便性が高くなりますと。このほか、ブルースマートパーキングの決済手段にヤフーウォレットを追加しました。クレジットカードに加えてヤフーウォレットが利用できるようになりますと。ブルースマートパーキングってあんまし聞いたことない駐車場の名前だね。
うんですね。
あのタイムはそれでもこの辺でも点々と見受けられるようになってきたじゃない。やっとタイム、タイムですか。
何タイム？
駐車場、時間貸しの駐車場。
タイムズ？
うん。タイムズ。
出雲にはありますけどね。
出雲は駅の近くにできてるよな。今このブルースマートパーキングのホームページを見ると、埼玉スタジアムとか札幌ドーム、浅草、東京、スカイツリー、お台場、鎌倉、都会がメインかな。
都会っていうか、だって鎌倉とかは都会じゃないでしょ。
都会じゃない、観光客がいっぱい来るんだもん。
いや観光地だけど都会じゃないよ。
島根に比べたら都会だよ。
都会？
これどこにあるか、あ、これで探せるのかな。会員登録しないともしかしたら探せないのかな。今うちの近くにはない検索範囲を広げても出てこない。 夏にもないな。ってことは島根県にはなさそうだな。あ、今大阪見るけど、大阪にも点点点としかないな。あんまりあちこちでやってるようなパーキングじゃなさそうだな。残念ながら。
これって、
ん？
いや、このパーキングっていうよりあれじゃないの、そのなんかシェアする時、普通の駐車場じゃないんじゃないの？
あ、駐車場のシェアリングサービス、これ。あの、空いてる。
書いてあるよ。
空いてる駐車場ってことか。あ、そういうことか。それで点点点としかないのか。今、広島、岡山見るけど、一軒もない。
え、さっき読んだじゃん。だって、パーキングシェアリングサービスって、そもそも。記事。うん、
そうだね、パーキングシェアリングサービスって書いてあるもんな。ってことはあんまり役には立たないのかな。はい、まあ、都会の方の扱い物になるかもね。ジミーちゃん、バンジまして、
おかえり。
おかえり。信澄さん、鎌倉は首都圏にあるし、人口も15万人以上いるので都会だと思います。
はいはい、はい、
都会だよね鎌倉。
観光地っていうイメージだけどな。
そう、
まあ、いい、あまり言うと負けず嫌いになるけん、もう言わない。
はい、本編は以上です。 Twitter にいただいたコメントを紹介してください。
一昨日の1873回が上がって、チュリーちゃんが体のために生活習慣を変えることは重要ですが、薬は勝手にやめてはいけないのもあるようで、医師、薬剤師などへの相談が必要。月ちゃん、無理しないチェンジを、でないと続かない。
だって、
うん、無理はしないよ。食べたいものを食べる。
昨日は食べ過ぎて胃がムカムカするって言ってましたけど。
え、何の話だろうこれ。
ん？
ああ、血圧下げるために朝人参リンゴジュースでお昼そばでっていう話をしたけど、そうそうそう、結局まだお昼そば1回しか食べてなくって、で昨日お昼そば食べたのがいいんだけど、パッと見たら賞味期限が昨日までだったんだけど、2人前あったんよね。お昼にどうしようと思って、うん、残ったら夜食べようかなと思いながらペロッと2人前食べてしまいました。
で夜は餃子いっぱい食べたんだろ。
そう、夜は餃子半額のやつを買ってきて、今日中に食べにゃいけんっていうことに気づいて、全部焼いて20個ぐらい、ちっちゃい一口サイズだけど全部食べたら気持ち悪くなって、ちょうど3つあんがあのなんかの会合の帰りに電話してきた時に気持ち悪いって言って言ってましたね。私なんだかな、
なんだかな。
ありがとうございます。ガンちゃんが、月ちゃん、この前のお土産は東京駅じゃなくて羽田空港限定だよ、わら、東京ミルクチーズ工場。そうそうそうそう、この間の東京ミルクチーズ工場っていうお菓子ね、あのお土産のなんか、ね、
ガンちゃん往復飛行機だったから、ね、東京駅じゃないよな。
東京駅にはないんだ、羽田限定。
羽田限定だって。
いや、これね、美味しかったんですよ。なんか、うん、ガンちゃん2つ味付け、
味付け、
2種類の味付け。まだ残っとるんよ、もったいなくて。 ストロベリー&ミルクティーってやつとバジル&ソルトっていうのと2種類のね味をね、うん、お土産くれたんで3つあんと半分こしたんですけど、うん、うまいよこれが。まだ残してますけど
美味しかった、ね、
見たまだある。
いやもう食べたよ。
もう食べた。はい、ありがとうございます。
次もだね。
ガンちゃん、今夜の宅飲み、札幌麦とホップの限定醸造マイバスケットマイバスケットで108円、安い。何マイバスケット、
お店の名前だな。
へえ、これあれ、本物のなんていうかな、本物のビールじゃなくてあのなんとかってやつ、なんだっけ、
ビールとは書いてないな。発泡酒か第3、
あ、そうそうそう、発泡酒
あれか、アルコール 5% と左、あ、リキュールって書いてある。うん、リキュールだな。だからビールではない、ビール扱いではない。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あうちゃんが雨梅雨入りしましたねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
島根は入ってないけどね。
でも雨だよ。
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか喋ろうと思ったんだな、忘れちゃったぞ。
何を？
なんかネタがあったんだけどな、喋ろう喋ろうと思ってて忘れちゃった。
どんなネタ、
どんなネタだっけ。うん、
この間夜テレビを見ていたら、ニュースを見ていたら、中国のユニクロで大騒ぎになった T シャツの話知ってる？
ああ、日本では今日から発売じゃなかったっけ？
もうないんよそれが。
はあ、
全部売り切れてる、全サイズ。こうしやろうと思っとったんですけど、朝はまだあったんかな、今開いたらもうない、見事に。あ、1枚残ってる、 XL の白いやつが。こうちゃろっか。
その人有名な人、なんか初めて聞いたような名前だったんだけど、
私も知らない。カウズっていう、そのなんか
あれ、中国であれだけ騒いだから日本でも完売したんじゃないの？
中国ですごい奪い合いみたいなのが起きたっけ。日本のユニクロでは1人1枚っていう限定、
うん、
だったんよね。だけど多分きっと中国の人買うんだろうなって思っとったけど、
なんか10倍ぐらいで転売しとったでしょ、う
ん、すんごい金額、1500円なのに2万とか、
うん、
とんでもない金額になってましたけどね。
ただあのデザインをした人って有名なのって思いながらテレビのニュースは見てたけどね。
なんかよくわからないんですけど、有名なんですか、中国で人気のあるあれでしょ。
中国で人気のあるデザイナーなの？
いや、よくわからんけど、なんか知らんけど人気なんでしょ。
うん、江口さんこんばんは。お散歩さん、何の T シャツ？なんかね、目がバッテンになってるのがなんか特徴だって言ってたな。
なんかね、なんかすごい中国ですごい人気のキャラクターらしいんですけどね。
うん、で、なんか
人柄？
ん？
うん。いや、購入制限は一色一柄だっけ、同じの何枚も分からんけど、
違う種類
なら一色一柄の時、そうそう、お一人様一点までって書いて、転売目的での購入お断りって書いてある。
でなんか今回ユニクロとコラボするのが最後だってそのデザイナーがつぶやいたから、あれだけ騒ぎになったって話でしょ。
うん、でなんかお人形さんみたいな、その何の生き物か分からんけど、その 生き物がボンって前にプリントしてあるやつはもう白い XL があとわずかしかないんだけど、胸ポケットのところにちょこっと柄が入っとるようなやつはまだいっぱいありますね。で白いその像かなんかわからんやつの XL が1まだわずかにある件買っちゃおうか。いる？
いる？
いる？水色はもうないよ。
うーん、
でもなんでこれが人気なんかがわからんな。
お散歩さん目がバッテンってミフィちゃん。確かにミフィちゃんも目がバッテンだな。
いやそんな可愛いのじゃないけど目
なんかそんな可愛いのじゃなかったと思う。僕もテレビでちらっと見たの。
すごい騒ぎになっとったじゃんか。
なんかあのユニクロの入り口のシャッターをみんながこうなんか押しのけて入ったからシャッターが曲がったとかって言ってたじゃん。
なんか開く前から下潜り込んで入ってマネキンの服まで脱がして、なんか残りがなくなったらなんか T シャツをその3人ぐらいの人があの引っ張って取り合いしと
った。奪い合うってやつね。
すっごかった。T シャツごときでこんなになるんだと思って。
あのデザイン見て欲しいって思わないけどな。
もっと可愛いのあるのにいっぱい。いやそれって言ったらそのデザイナーの人にめっちゃ失礼だっけあれだけど、なんでそこまで執着するんだろうっていうのが不思議なんですけど。
わからん。
あの今ユニクロにのアプリ開くとね出てきます、カウズのオリジナル作品どうちゃらこうちゃらで、そのバッテンのついたやつがいっぱい出てくる。でも、うん、商品は残りす、うん、あれだけど、うん、
なんで人気があるのかが一向にわからない。でポチった。
いや買わないですよ私は。この間35周年の時にいっぱい買いましたから。
ハワイ旅行が当たるほど
当たるっていうか、あれはあのアンダートラベラーズの旅行券が10万円分だけど、10万円じゃハワイ行けないですから。一応
でもいくらか以上買わないとその抽選対象じゃなかったんじゃない。
5000円で一口ですね。
一口分は買ったのかな。
一口分は買いました。二口弱分ぐらい。最近ちょっとユニクロにかなり貢ぎ込んでます。あの実店舗に行っても物買っとるし、先週日曜日、先々週かな、すんごいユニクロ率が高くなってます今。
ユニクロの思うツボだね。
うん、でも最近ユニクロいいですよ。なんかいろんなデザインの服あるし、
うん、
あの UT デザイナーズっていう T シャツがいろんなのがあってね、見るだけでも楽しい、うん、あの三つ葉があんまり着るもんなんでもあ、ね、着りゃいいみたいなタイプだけ興味ないかもしれんけど楽しいよ。あの物の消しゴムが胸ポケットに絵描いてあったりとか、あの
あなんか言ってたな、
うん、あのディズニーキャラクター、いろんなドナルドダックとかミッキーとかがものすごいかすい顔した絵の T シャツとか、あの、うん、ミッキーちゃんの目が点になって本当に点ってついた目だけの T シャツとか結構楽しい。あのフォルクスワーゲンの車の T シャツとかね。楽しいですよ。
そうなのね。
うん、
あ、お散歩さん分かったって。
あ、カウズ？
うん。私は北斎の T シャツを買ったんだけど、今日届いたのを見たら思ったより派手で外に着ていくのはちょっと勇気
がいる。あ、じゃあリスナープレゼントしますか、ここでとかって。家で着てたわ。
トートバッグも販売したのかな？販売したのか？なんか中国はトートバッグもあってぞ。
あ、そうなんだ。
そのデザインの、うん、T シャツだけじゃなくて。
トートバッグ。トートバッグ。トートバッグ。いや、T シャツしかない。
T シャツだけか。ユニクロでアップルマーク入りとか、 限定で出たらみんな飛びつくかな。
アップルのロゴ？
うん。そら売れるんじゃない？
あのアプリユーザーさんが喜ぶよね。
うん。だってその手の T シャツって、カンパニーストアとか行かないと手に入らないもんな。
あ、それだったら欲しいっていうか、あなた。
でも胸にボーンってでっかいリンゴマークはちょっと。ボーンって
。じゃあどこにあったらいいんですか？バックプリント？
ちっちゃく、ちっちゃく。
どこに？
あの胸ポ、あ、左のあの胸ポケットあたりに。ワンポイントであるならいいけど、お腹のとこにボーンってリンゴマークは。
お腹には普通ないでしょ。
分からんよ。
なんかセンスのないこと言うよね、あんた。あの、袖、袖にワンポイントでついとるのとか可愛くない？
ああ、そんなのはいいかもな。
じゃあユニクロさん、ユニクロさんこの間ガイアの夜明けで言っとったけど、その、こう、ユーザーさんの声をすごく大事にして、なんか評判なんか悪かったらすぐにデザインチェンジしたりするとかって言っとってすごいなと思って見とったんだけど、言ってみたらいいかもしれんよ。あの、ティム・クックさんに言って、アップルロゴの T シャツ作って、すぐ話がいくかもしれんよ。
アップルは出さんだない？外部に。
出さんかな？言うだけ言ってみたらいいんじゃん。言うのはただだから。
言っといて。
いやユニ、なんかユニクロいいなと思って。あの、ユニクロ結構仕事きついらしいけどね。私、ああいうとこで仕事したいなって思う。
あ、売り子ってこと？
やりがいありそう。売り子じゃない。売り子じゃない。
どこで？
あの、中でな。あ、中で。まあ、いいよ、お店でも。なんかユニクロってすごいやりがいありそうだなと思って見てるんだけど。でもきついらしいけどね。勤めてる人がなんか実際きついって言っとったよっていう話を聞いたけど。楽しそう、なんか。あの、柳井さんが素敵だから。
さんぽさん、ユニクロってむっちゃブラックって聞くよ。
そうなんだ。
ロスミさん、まず最初は販売員から。ジミちゃん、隣の芝生は青い。さんぽさん、 T シャツデザインしたいんだったらオリジナル作れるよね。
作れるけど結構1枚じゃダメでしょ。
どうだったんだっけ。
こないだ見とったんよ、オリジナル T シャツ作れるってやつ。
なんかアプリがあったよな。
確か、あ、それ今はもう死んでるんじゃない、その話。
もう今やってないのかな。
どうだったっけ。なんかオリジナル T シャツ、企業とかに、あの、作りませんかみたいなページはあったけどね。個人でいけるのかな、うん、
どうだろう。
いいね。空海 T シャツ作る。売る売る。昔はプレゼントしよったのね。
のぶすみさん、昔の佐川の毎日16時間労働に比べればいいのでは。年収1300万。
誰が
佐川、1日16時間で、
え、1300万、うん、すごい。
さんぽさん、ユニクロにこだわらなければ1枚から作れるサイトあるでしょう。ああ、すずりとか使えば、
うん、それこそ そうよ、丸山さんが着てくれとったあの空海 T シャツも1枚から作れるところで作ったやつですけどね、
うん、
まだ着とるんだ。
まだ着てるんだ。
嬉しいわ。嬉しいな。もう
そんなに生地しっかりしてるやつだったっけ。
結構厚手だよ。厚手なのは
やつだったかな。
もうね、丸山さん初めて会った時にいきなり空海の T シャツ着とるのに私はすごいあの衝撃を覚えて、本当に着てくれてんだこの T シャツと思って、もうすごい感激
しちゃったな。さんもまだ着てくれてるってよ。
私もあの大阪オフの T シャツパジャマで着てます。嬉しいな。作ろうか久しぶりに。パレットさんにお願いして。あの令和の新モデルを。
令和モデル、
令和モデルの空海 T シャツ作る久しぶりに。
月ちゃんが令和って持ってる T シャツを縦線入りで。
もう縦線はいいって。応募しますって。違うよ、ケイちゃん売るんよ。鬼みたいなこと言うよ。いや結構我が家にも結構 T シャツ何枚もあって、
うん
うん、300回のとかね、懐かしい。いっぱい作った昔は元気があったけ、なんかああいう、今ちょっと元気なさすぎだけ、ちょっと元気戻すか。
さあ皆さん交互期待。
あの今は MacBook Air じゃ Mac に変わってから私何もしてないけど、前 Yahoo じゃなくてあの Windows の Mac のパソコン使っとる時はせっせとなんかやりよったのにね。要はその Mac でようやらんのよ、そのデザイン。何のことはない。
何のことはない。ここで終わっときますかね。
はい、
以上空海 IT ニュース1874回6月7日でした。お届けしたのは、
月曜日は1875回記念があるかもしれませんよ、のすきちゃんと。
どんな記念やね。のみっさんでした。あら、イカリンピカリンさん、こんばんは、終わりだよ。
さようなら。
それではまた来週。三四。
ただものだんだん。ただものだんだん。
カリンピカリンさん、チューチュースタンプを押してくれたのね。
あ、ネズミ？
うん。
で、みっちゃん何話そうと思ったん？
思い出せない。
あ、さっきなーい。思い出して、月曜日に言うてね。
月曜日には何を思い出そうとしとったかすら思い出
せない。すらも忘れとる。いやだね、うん、高齢者だね、高齢者。僕も君も。
Soraumi IT News。